主に感謝を捧げて皆を述べ、諸国の民に御業を示す。主に向かって歌い、褒め歌を歌い、驚くべき御業をことごとく歌う。聖なる皆を誇りとせよ。主を求める人よ、心に喜びを抱き、主を、主の御力を尋ね求め、常に御顔を求めよ。主の成し遂げられた驚くべき御業と奇跡を、主の口から出る裁きを心に留めよ。主のしもべアブラハムの子孫よ、ヤコブの子ら、主に選ばれた人々よ。賛美歌159番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌159番です。共に唱和したいと思います。10回は座席前のプレートにありますのでご覧ください。10回、我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神、主の名を乱りに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。どうぞお座りください。祈ります。 教会の頭である私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたに導かれ、主の初め主の日に、あなたの大いなる御恵みによって、兄弟姉妹と共にあなたを賛美する礼拝に招かれましたことを感謝いたします。ここに集う私たちが心からあなたの御意を賛美できますようにと祈ります。またただただ最初に御国を来たらせたまえと祈らせてください。常に聖書によって御心のままになりますようにと祈りつつ、現実の私たちの行動はあなたの御心からどうしてこんなに遠いのでしょうか、どうして私たちはこんなに弱いのでしょうか、自分の都合を正当化し周りの人々に迷惑をかけてしまいます。どうかそのような私たちを強く強く抱きしめてください。世界は揺れ動いています。大国のエゴが吹き荒れています。あなたの愛が今こそ求められています。私たちが世の道しるべとして声を上げる勇気を、何が正しいのかを知る知恵を今こそ与えてください。この貧しき祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。
アーメン。
賛美歌513番を持って主を賛美いたしたいと思います。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌513番です。 座りください。今日与えられた聖書を読みいたします。イザヤ書52章7節から10節まで、旧約聖書1148ページになります。旧約聖書1148ページ、イザヤ書52章7節から10節までを読みいたします。いかに美しいことか、山々を雪めぐり、良い知らせを伝える者の足は。彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたと潮に向かって呼ばれる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る。主が潮に変えられるのを歓声を上げ、共に喜び歌え。エルサレムの廃墟よ、主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる御腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐ。もう一箇所お読みいたします。ローマ書の1章2節から3節まで、新約聖書273ページになります。ローマの信徒への手紙1章2節からお読みします。この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、そこまでです。使徒信条によって私たちの信仰を告白いたしたいと思います。使徒信条は前の座席のプレートの方に置いてありますのでご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座しかまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
先週の日曜日から今度は金沢元町教会の礼拝はローマの信徒への手紙の連続公開をしております。先週は一章の一節だけ、そして今日は一章の二節と三節の前半だけを扱います。毎回こういう短く区切っていくのではありませんけれども、とても重要なところですので、ここのところは少し短く区切って読んでいこうと思っております。 手紙というくらいですから、手紙の形式に従ってこのローマの神殿の手紙は書かれております。それはパウロの他の手紙も同じであります。新約聖書の中で使徒パウロが書いた文書が一番多くあるわけですけれども、その中でもテサロニケの信徒への手紙1というのがパウロがおそらく最初に書いた手紙であろうと考えられているんです。ひょっとするともっと前にも書いたことはあるかもしれませんけれども、少なくとも新約聖書の中で一番古い文書はこの第一テサロニケと呼ばれるものであります。だいたい紀元50年頃に書かれたと言われております。今私たちが読んでおりますローマの信徒への手紙はだいたい55年から56年頃に書かれたと考えられておりますので、だいたい5、6年の差があるということになります。その第一のテサロニケの信徒への手紙を見てみますと、挨拶の言葉は非常に単純であります。パウロという名前、シルワノ、そしてテモテという3人の名前がそこで紹介され、そしてテサロニケにある教会の人々へ、まあ、そういうふうに差出人と宛先がすぐつながっている。それに比べますとローマの信徒への手紙は一章の一節はパウロ、キリストのしもべ、福音のために選び分かった人となったという言葉があるわけであります。そして2節から6節までは長々と説明があり、そして7節になってようやくローマにいる信徒たちへという宛先が書かれています。でこのように見てきますと、ローマの信徒への手紙というのはこの挨拶の部分でとても長い、他の手紙と比べてもとても長い文章になっているということがよくわかるわけです。通常ここまで長く書くということはありません。パウロの他の手紙を見ても少し説明を加える部分はありますけれども、ローマの信徒への手紙ほど長々と説明している手紙はありません。一つにはローマはまだパウロが訪ねたことのない地域であり、またそこにいる信徒の人たちともほとんど接触がなかった、これから出かけていき交流を持ちたいと思っている、そういう時に書いた手紙ですので、まあ、そういうこともあるいはあるのかもしれません。でもう一つはパウロがこれまで地中海世界を、まあ、といっても今の国でいうとトルコ、ギリシャのあたりですけれども、そのあたりを伝道していた時にいくつもの教会が建ったり、あるいはすでに建てられていたところにパウロがさらに伝道をしていたということがあります。でそういう教会から離れてしばらくするとパウロのもとにいろいろ問い合わせが来る、それに答えて書かれたのが先ほどのテサロニケの信徒への手紙1あるいは2、それからガラテヤの信徒への手紙、フィリピの信徒への手紙、まあ、その他もいろいろあります。その多くはパウロが実際その教会にいたことがあり、そしてそのパウロに今こういう問題がこの教会では起こっている、どう対処したらよいだろうか、まあ、そういう問い合わせがされ、そしてそれに答えたのがパウロの手紙であります。でそういう手紙と比べるとローマの信徒への手紙はまだ訪ねたことのない教会に宛てた手紙というちょっと事情が変わっているということもあります。パウロが書いた手紙の中でガラテヤの信徒への手紙とそれからコリントの信徒への手紙1というのがあります。で特にこの2つはそれぞれの教会あるいは地域で起こっていた問題に対してパウロがかなり強く教えているというところがあります。ガラテヤの信徒への手紙を見ていきますと、挨拶が終わるとすぐあなた方はかつて私が伝えた福音からなぜこんなにも早く離れてしまったのだと言ってかなり厳しく咎めている、そういう文書が続くわけであります。あなた方が後から受け入れた福音というものは実際には福音ではない、まあ、そういうことさえ言う。すなわちパウロは自分がかつて ガラテヤの諸教会に伝えた福音が、自分が離れた後、その福音を信じることができず、そして全く違うものを福音として受け入れているということを知り、驚き、そして福音とは何かということをもう一度そこで語っているわけであります。ですから、パウロが福音ということについて、とても重要に考えていた。そしてこれは、おろそかにすることのできない事柄でした。ですから、ローマの信徒への手紙についても、福音という言葉が出てきたときに、パウロはどうしてもその福音について少し説明をしなければならない。まだ挨拶の部分ではあるけれども、やはり丁寧に説明するのは後にしても、とりあえず福音とは一体何かということをまず書かなければならないという思いがあって、挨拶の部分ではありますけれども、少し長い説明の文章がそこに加わっていったということであります。そもそも福音という言葉は特別な言葉ではありません。私たちはキリスト教会の中でよく福音という言葉を使い、なんとなく福音という言葉がキリスト教の専売特許のようなイメージで考えます。しかしもともとは良い知らせという意味の言葉であります。先ほど知識者にはイザヤ書を読んでいただきました。その中に良い知らせという言葉が何度か出てきています。その良い知らせという言葉がギリシャ語に翻訳されたとき、もともとユダヤ書というのは旧約聖書、ユダヤ人のもともとの言葉、ヘブライ語で書かれており、それがギリシャ語に翻訳されたときに、この良い知らせという言葉をユアンゲリオンという言葉で翻訳をしました。ユアンゲリオンというのは良い知らせ、ジューというのは美しいとか良いとかという意味ですし、アンゲロンという言葉はこれは使わすとか伝えられる、そういう意味の言葉であります。良い知らせ、それをギリシャ語でユアンゲリオンというふうに言いますけれども、特別の言葉ではありません。私たち日本人は朗報という言葉をよく使います。大学を受験した人で合格通知が届いた、朗報が届いたというふうに私たちは言うと思います。どこかの会社に入ろうとするとき、合格の通知が来ると、やはりそれも朗報と言います。何か良い知らせが来ると、私たちは朗報というふうによく言いますけど、その朗報とほとんど変わらない。それほどの言葉であります。ただ、あえて、このユアンゲリオンという言葉について、ギリシャ特有の意味があるとするならば、これは、戦いに勝った時の勝利の喜びを表す言葉と説明されることもあります。各地域でよく市民マラソンというのがあります。金沢でもありますし、私が前にいた北九州でもありました。時期は違うわけですけれども、大きい都市であればよく、市民マラソンというのがあります。このマラソンという競技、おそらく皆さんも聞いたことがあると思いますけれども、古代ペルシャが古代のギリシャの町々を攻撃したときにマラトンで戦いがあり、そしてそこから始まったということを耳にしたことがあるのではないかと思います。当時強大な軍事力を誇っていたペルシャ帝国がギリシャに攻めてくる。でその時にアテネの町から兵士たちがマラトンという海岸部分で待ち構えて、そしてペルシャの大軍を迎え戦ったという記録があります。非常に苦戦しましたけれども、なんとかその大軍を追い返すことができた。そこでそのマラトンにいた兵士たちは伝令を自分たちの故国をアテネへ走らせます。我々は勝利をしたというふうに報告をするわけです。でその戦いの勝利の報告のことをギリシャ語でユアンゲリオンというふうに言いました。そしてまたその勝利の報告をした伝令のこともユアンゲリオンというふうに呼ぶようになったと言われております。今はどうか知りませんけれども、昔は 東京神学大学でギリシャ語を学んで最初にこのユアンゲリオンという言葉を学んだ。その時に大体このマラソンの戦いの説明からよくされました。ただ嬉しい知らせ、良い知らせというだけではなくて、絶対に勝つことができないだろうと思っていた戦いを何とか勝つことができた、そういう勝利の喜びなのだというふうに、まあ、ギリシャ語の先生は教えてくれたわけです。まあ、キリスト教会がこのユアンゲリオンという言葉を使っていくときに、その福音という言葉の説明をするときに、私たちは罪の力に自分たちで勝つことはできない、罪の支配下にある、しかし神が私たちに代わって罪に対する勝利を得て罪の支配から解放してくださった、そういう喜びがこのユアンゲリオンという言葉に込められているんだというふうに説明をするわけであります。ですからこの福音という言葉はもともとごく普通に使われる言葉でありますけれども、特にギリシャにおいては勝利の喜び、特に絶対に勝つことができないと諦めていたその戦いに勝つことができたという喜び、それを表す言葉がこのユアンゲリオン福音という言葉だというふうに言われます。キリストにおいて私たち、キリストによって私たちはこの勝利を自分の力ではなくて神の力によって得た、だから私たちはこれを福音、喜びというわけであります。パウロはこの福音という言葉をただキリストによって得ることができた喜びであって、それ以外から与えられるものではない、まあ、一般には他にもいろいろあるかもしれない、だけども私たちはこの福音という言葉をこのキリストによって与えられた勝利の喜びを指すのだ、こういう気持ちをパウロはしっかり持ってガラテヤの諸教会に手紙を書いたわけであります。コリントの信徒への手紙はキリストということについて語っております。まあ、コリントの教会のことについてはちょっと時間がありませんのであんまり詳しく話はできませんけれども、このキリストについてはもともとメシアという言葉がギリシャ語に翻訳されたわけですけれども、このメシアという言葉は油注がれたものという意味の言葉であります。旧約聖書の時代、王様とか祭司とかそれから預言者がその職に就くときに香油を注がれた、まあ、そこから香油を注がれた人というメシアという言葉が出てきたわけであります。もちろんこれをギリシャ語に翻訳するときに、もともとギリシャの世界では香油を注がれる人という言葉はありません。香油を注ぐという言葉を受け身の形にして、それを名詞化したことによってキリストという言葉になるわけです。ですからキリストという言葉はもともとギリシャ語にあったわけではなくて、旧約聖書の言葉を翻訳するために作った言葉というふうに言ってよいわけであります。この王様、祭司、預言者が香油を注がれて、そして神様の仕事をする。しかし後になると王様、祭司、預言者以外に特別な使命を与えられて神様の働きをする人が現れると考えられるようになりました。その人のことを特にメシアといって、王様や祭司や預言者と区別をして使うようになったという歴史があります。それが新約聖書の時代まで続いている。そこで期待されていたのは、自分たちを苦しめる他国や他民族から我々を解放してくれ、独立を果たさせてくれる、そういう政治的、軍事的なメシア、英雄を求めていたわけであります。でそういう人はたびたび自らメシアと名乗って現れることもあったようですし、また自分ではそういうふうには言わなくても周りの人たちから祭り上げられて、あの人こそメシアだと言われて、そして先頭に立って戦いに出かけていくということもあったようであります。使徒言行録を見るとそういうことがあった形跡が見ることができます。ガブリエルという律法学者が、まあ、ペトロたちについては放っておきなさいと、もし彼らが本当に神様から出たものであるならば彼らを厳しく咎めることは我々自身が神様の裁きを受けることになる、もし彼らが神の 神から出たものでなければ彼はやがて自滅をする。今までにもそういう人々が何人も現れたけども彼らは全て自滅したではないか。ペトロたちは放っておきなさいとガブリエルは言ったというふうに使徒言語録に出てきます。でそういう言葉から分かるのはやはり実際メシアと名乗ったかどうかは分かりませんけれども、そういうふうに独立を果たそうとする人々、またそういう一団がたびたび現れたということであります。ユダヤ人が期待するメシアというのはそういう政治的軍事的なメシアでした。それに比べるとナザレのイエスはとても軍事的なあるいは政治的なメシアとは言えない。良い教えはしたかもしれない、奇跡は行ったかもしれない、あるいは苦しんでいる人悲しんでいる人に手を差し伸べたかもしれない。しかしそれは我々の求めるメシアではない、我々のために戦ってくれるメシアではないと言って否定する人たちが多くいたわけであります。コリントの教会はまさにそういうイエス・キリストを信じる人々への攻撃が激しい戦いがあったわけであります。暴力的な戦いではありませんけれども、お前たちがあの十字架につけられた男を救い主だと言ってるけどそんな馬鹿げたことがあるものかと言ってコリントの町の人々は言うでしょうし、そしてユダヤ人たちはあんな男はメシアではないと言ってやっぱり攻撃をしてた。周りが全てナザレのイエスはメシアではない、キリストではない、救い主ではない、そういうふうに言われている。そういうコリントの教会に対して励ましの手紙を書いたのがコリントの信徒の手紙1であります。でその中でパウロが特に気になっていたのはやはりキリストという言葉はよく使われ、メシアという言葉はよく使われ、しかし私たちにとって誠のメシアとは一体どういう方なのか。パウロは私は十字架にかけられたキリスト以外知ろうとは思わないとさえ言っております。たとえキリストと呼ばれる人が多数現れようとも私たちにとって本当のキリスト、私たちの救い主は私たちの罪のために十字架にかかってくださったあのキリスト以外にありえないのだと、まあ、そういうふうにそのコリントの教会に宛てた手紙の中で語っております。ガラテヤの諸教会に宛てた手紙、またコリントの教会に宛てた手紙、福音のためにパウロは力強く語りました。誠のキリストとは一体どういう方なのかということについて力強く語りました。ガラテヤ書、第一コリント書、これらはいずれもそれぞれの教会の中で起こっていた問題に対してどう対処したらよいかという問題解決のための手紙ではありましたけれども、それだけではなくて正しい信仰、それを守るための戦いの手紙であったというふうに言ってよいわけであります。神様が私たちに与えてくださったメシア、そしてその福音は預言者によって明かしされてきたではないか、こういうふうに言ってそれぞれの教会に宛てて福音のための戦い、誠のキリストを信じる戦いを続けたわけであります。ローマの信徒への手紙に福音のこと、そしてキリストのことを書いているのはローマの教会にそういう問題があったからではありませんけれども、しかしパウロがこれまで伝道してあちこちの教会で同じような問題が起こっている、あるいは同じような信仰的な戦いを続けている教会を見てきているわけです。ですから今仮にローマの教会にそういう問題が起こっていないとしても、やはり私たちはどういう方をキリストと認め、そしてこの十字架に関わられたキリスト以外に福音はないということを確認していかなければならない、そういう思いを持って挨拶の部分ではありましたけれども長々と説明するに至ったわけであります。パウロがこのようにして挨拶の部分で力強く語っている。でその福音ということについてパウロはこの福音という言葉でこの2節が始まっているわけですけれども、2節には実は福音という言葉はありません。1節の最後のところに福音という言葉が実際来るわけです。私たちの日本語の聖書ですと福音という言葉がもっと前に出てくるんですけども、ギリシャ語の聖書を読んでいくとまずパウロという名前が出てきてキリストのしもべ、 そして、使徒となった。そして、福音という言葉が一番最後に来ます。そして2節からその福音についての説明をしていくわけですけども、でそれがこの福音という言葉は実際ないですけども、翻訳をするときに、この2節から3節において語られるのは、福音とは何かということを語るわけで、そのためにこの福音はというふうに説明としてこの言葉が補われたわけです。そしてパウロははっきりとこの福音とはまず預言者を通して約束されたものだった、神様が預言者を通して約束してくださったものだということをはっきりと告げます。すなわちこういうことをはっきりと言うことによってパウロが述べ伝える福音というのはパウロが勝手に考えたものではない、独りよがりの考え方ではないということを示します。旧約聖書の時代からちゃんとそれは伝えられてきており、それは神様が預言者を通して約束してくださったことだ。そのことをローマの人々にも分かってもらいたいという思いから、この福音は預言者たちによって約束されていたものだというふうに語るわけです。そしてその福音とは要するに御子のことだ、まあキリストのことだということを言うわけです。イエス・キリストが福音であるということをパウロはここで言おうとしております。使徒言行録の中にペトロの説教が3つ、それからパウロの言葉が1つあります。まあ実際その場でペトロとパウロがそれぞれそういう説教をしたかどうかっていうのははっきり分かりませんけれども、おそらくペトロやパウロが普段していた説教を、まあ、要約したものがそこにあるのだろうと思います。一つ一つ丁寧に説明する意図もありませんけれども、それらを要約すると、まずキリストは預言者によって予告されていた、約束されていた、神様が預言者を通して約束していたものだというふうに言います。そしてイエス・キリストは多くの教えをし、奇跡を行い、そして十字架にかけられて死んだ、そしてよみがえった、天に昇られた、イエス・キリストは再びやって来られる、私たちはその証人であるということが大体その内容になっております。もちろん一つ一つのペトロの説教とパウロの説教は全く同じというわけではありませんが、まあ、大体そういう内容を含んでおります。でそのように見てきますと、この使徒言行録に記されているペトロの説教とかパウロの説教というのは、先ほど私たちがこの礼拝の中で朗読しました使徒信条とよく似ています。全く同じではありませんけれども、イエス・キリストについて使徒信条が記していることとよく似て、要するにイエス・キリストが地上において良い働きをした、十字架にかけられて死んだ、そして墓に葬られ、世に下り、三日目によみがえった、そして天に昇られた。使徒信条の内容は、この使徒言行録にあるペトロやパウロの説教が、その骨組みになっているというふうに言ってよいかと思います。私たちが使徒信条を告白をするというのは、そういう人たちの信仰、人たちが伝えた福音を受け継いでいる、そのことを示しております。ですから私たちもこの聖書を通して教えられているイエス・キリストの救いという喜びを、福音を私たちが受け継ぎ、そしてまた後の世代に伝えていく、また周囲の一人一人に伝えていく、それがキリストに救われた私たち証人として立てられているものの責任だということになるわけであります。ここでもう一度その福音ということを振り返っておく必要があろうかと思いますけれども、使徒パウロはローマの信徒への手紙の中で、福音とは預言者が約束したものだ、預言者が告げていたものだといった後すぐ、これは御子に関することだというふうに言いました。要するに福音とキリストということは切って切り離せない、その関係を示しているということであります。そしてその 福音ということで何を言おうとしているのかというと、イエス・キリストの地上の生涯、特に十字架と復活、天に昇られたこと、そして終末にはイエス・キリストが再臨されるという、まあ、そういう内容を持っているということであります。私たちは新約聖書の中に福音書と呼ばれるものが4つあることを知っております。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという名前を持っております。それぞれの福音書には特徴があり、いろいろ違うところもありますけれども、またよく似ているところもあります。これらはなぜ福音書と呼ばれるのか。主イエス・キリストの地上の生涯を描いているイエス伝としたっていいじゃないかというふうに思ったりするわけですけども、イエス伝ではなくて福音書というふうに新約聖書は呼んでいるわけです。なぜ福音書と呼ぶのか。イエス・キリストこそが誠の福音だという信仰がそこにあるわけであります。ですから単に一人の人の地上の生涯を描いたというのではなくて、誠の福音であるキリストを描いている。先ほどの使徒ペトロやパウロが述べ伝えた福音、キリストの数々の出来事を伝えるその福音を物語の形で表したのが福音書ということであります。ですから私たちがこの福音書を読むときに、なんとなく偉人伝の一つのように考えたりしますけれども、偉人伝とは異質であるということを私たちは心に留めておかなければならない。主イエス・キリストの地上の生涯をただたどるというのではなくて、この地上に来られたそのイエス・キリストこそ神が全ての人々を救いへと招こうとしている福音そのものであるということを私たちは心に留めておかなければならないということであります。ローマの信徒への手紙は前にもお話ししたことはあるかもしれませんけれども、ローマに宛てて書かれたものではありますけれども、しかしこの手紙は書き写され、近隣の教会、さらに遠くの教会にまでこの手紙は伝えられていきました。ローマの教会にとどまることはありませんでした。このローマの信徒への手紙によって、キリストこそ福音であり、このキリストという神の力によって私たちは救われ、神様が私たちを義としてくださる、それを信仰を持って受け止める、このことの大切さをこのローマの信徒への手紙は伝えているわけであります。私たちの努力で自分を救うのではない、そうではなくて自分の力では自分を救うことはできなかったにもかかわらず、神がキリストを使わし、そのキリストによって私たちを救ってくださる、それを信仰を持って受け止めることこそが誠に私たちの救いなのだということを語っているわけであります。ローマの信徒への手紙はローマの教会の人たちだけのための手紙ではなくなりました。近隣の教会にとってもとても大切な手紙になりました。今の時代においてもこのローマの信徒への手紙は私たちにとってとても重要な手紙になっています。なぜならこの手紙に記されている福音はまさに私たちのために語られた福音であるからです。ですから私たちがこのローマの信徒への手紙を読むときに、ただ過去の手紙を読むというのではなくて、今ここで礼拝をしている私たちのために神が用意してくださったその救いがここに記されている、私たちのための福音がここに記されている、この福音をあなた方は聞いて、それをしっかりと胸に抱きながらこの福音に生きるものとなってほしい、そういう願いがこの手紙に込められているわけであります。それは決してパウロ個人の願いではなくて、そのパウロを用いる神の心からの願いであります。皆さん一人一人がこのキリストによる救いに預かり、この福音に生きるものとなっていただきたい、心からそう願ってやりません。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、 1月の第2の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げてくださった捧げることを許しくださり心から感謝いたします。誠に私たちは自分自身を救うことができません。そのような私たちのためにあなたは御子イエス・キリストを使わしくださいました。私たちの罪の贖いとしてイエス・キリストを十字架におかけになり、そして永遠の命の約束として御子を蘇らせてくださいました。御子イエス・キリストを信じる私たちはキリストと共に十字架にかけられ、キリストと共に蘇りに預かっております。そのことはすべてあなたのご計画であり、はるか昔からあなたの私たちを救うために準備してくださったことでした。私たちはこのローマの信徒への手紙を読むことによってあなたの永遠のご計画を知り、そのご計画がここに礼拝をしている私たち一人一人のための計画であったことを改めて思い、心から感謝いたします。どうか私たちもますますあなたを信頼し、あなたの恵みに応えていくものとなりますように導いてください。パウロが福音に生きたように、私たちもまたこの福音に生きることができますように、どうぞ聖霊の働きによって私たちをお導きください。今日からまた新しい1週間が始まります。どうかその一日一日をあなたが祝福し導いてください。聖霊によって導き、あなたの御心にかなう生活を送ることができますように。またどうか病の中にありますもの、その一人一人にあなたが癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにあなたが力を与え、その一つ一つの困難を乗り越えさせてください。どうかこの近隣の人々もまたあなたが祝福し、その一人一人を恵みのうちに入れてくださいますようお願いいたします。世界にさまざまな争いがあり、またそれが絶えません。どうか世界にあなたが力を持って望んでくださり、平和をお与えくださいますようお願いいたします。どうかそれぞれの国の指導者、地域の指導者、またそれぞれの組織の指導者たちが誠にあなたの恵みに応えるものとして歩むことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌518番を持って主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌518番です。 ください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方はお願いいたします。教会のおとりなしの祈りを祈ります。詩式者の祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈りと言いますので、それを合図にともに声を合わせて主の祈りを皆で祈りたいと思います。主の祈りは座席の前のプレートにあります。祈ります。私たちの主イエスキリストの父なる神様、ただいま松原牧師よりローマ書による聖書の解き明かしをしていただきました。どうか聖霊の働きにより、私たちの耳と心にこの解き明かしが染み込んでいきますように祈ります。世界の為政者が平和を求める人々の願いを実現できますように、世界の為政者が
貧困と暴力のもとにある者たちに目を向けてくださいますように。世界の犠牲者が私たちの主イエス・キリストの御言葉に心から耳を傾ける日が来ますようにと祈らせてください。私たちもまた御国が来たる日を待ち望みつつ信仰を全うしていけますようにと願います。すべてを分かち合いながらあなたにつながっていく私たちの教会、地域の教会の上に主の恵みがありますように。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げます。主の祈り。天にいたします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなれたまえ。アーメン。正英25番構想をもちまして礼拝を終わります。正英25番祝福構想をもちまして礼拝を終わります。構想が鳴りましたらお座りください。お差し支えのない方はお立ちください。
すべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。